こんにちは、ルナ CEO です。僕は作家であり AI 活用のプロです。で、今日は AI スキルで人生を変えるライブとなっておりますけども、 AI を使うためにはどうしたらいいのか、活用するためにどうしたらいいのかというヒントをお届けいたします。で、 AI というと最先端技術のような、そういったイメージがあると思うんですけど、実は僕が AI を使う上でどうやって使ったらいいか、ヒント、情報を得ているのは結構昔からあるものです。それは僕はですね、1000冊近い蔵書を持っているんです。本が好きなんで、本の中からアイデアが生まれるんですね。本の中からアイデアが生まれるので、その中で自分が刺さった言葉、自分がおこれいい言葉だなとか、あこの考えいいなみたいな言葉があった時に、それを AI にどうだっていうふうに尋ねてみると、チャット GPT だとかクロードとか、そういった AI ですね。僕は占い、 AI を使って占いをするということをしていたのですが、それも本を見ながら、順番に本を見ながら、こうこう、九星術はこれ、タロットはこうこうこうで、こうなんですけど、数秘術はこうなんですけど、っていうことを一つずつ尋ねて、説明して、で、生年月日を入れて、名前は、プライバシーなので、まあ適当に太郎とか入れますけど、で、この人のこういった悩みがあるんですけど、数秘術の観点から、タロットで観点から、どうですかということを尋ねていました。それに対して AI がよく答えることとしては、その、まあ、一言で言えば責任は持ってませんよってことですね。私は、占いはできませんです、みたいなことを言うんですけど、まあ、じゃあどうしたらいいかっていうと、いや、もう試しでいいから占ってみてって、試しに占ってみてとかっていうことを言うわけですね。これは何かっていうと、AI っていうのは、人間が尋ねたことに対して絶対的な答えを返すと。AI の言うことが正しいんだっていうことを、思われるのがまずいわけです。というのも、そういうふうに AI のことを鵜呑みにして間違ってしまったときに、AI 悪いじゃないかと、AI 間違ってるじゃないかと思われるっていうことも AI は分かっていると。だから、AI が言うのは、これは、AI に対して、保険というか、これ間違っててもいいですよみたいなことを言葉の中で入れるってことは大切なんですね。試しにやってみてとか、書いて、あと、絵文字とかね、絵文字入れたりとか、あと書いてみてとか、こう、棒線入れて、ニコニコとかって、もう絶対的にあなたが正しい、もうあなたはもう言ってることは正しいみたいな風に持っていく気がちなんですけど、そうじゃなくて、いやこういうのを書きたいんだけどどうかなと、こういう風な情報が欲しいんだけど、あなたなんか知ってるとか風に聞くと結構答えてくれますね、きちんと。で、その答えがなんか間違ってたり、あ違うなと思えば、ここ違くないって言えばいいし、別にもう話し合いですよ、ドラえもんみたいなもんなんで、アイデアと思えばいいと思います。ドラえもんこれは違うよと。君はこう言ってるけど、これは違うんじゃないかと。僕は思うんだけど、どうって。そのまま思ったことを伝えれば、バーンって伝えればいいし、そこで、まあ、AI は人格もないし、感情もないし、もう人間のような辛い経験っていうのはしてないんで、わからないです。わからないですけど、それを伝えていくってことですね。いうことで、ある程度軌道修正ができますと。という感じですかね。 もうだから、何でもある程度聞けるというか、本を着想に思ったこと、脳科学とか、量子力学とか、まあ物理学とか、特に歴史関係のとか、最新のものとかっていうのは、ちょっと、微妙だったりするんですけど、場合によっては。まあ過去の歴史において、例えば織田信長のはどういう人物だったとか、織田信長をビジネスに生かすのはどうしたらいいとか、恋愛。この場合、今私こんな恋愛で片思いで好きな人がいて悩んでるんですみたいなことを書いて、で、この場合織田信長だったらどうしたらいいかなとか、まあ私って言うと、男なんでわからないんですけど、まあ、織田信長の奥さんだったらどうするかなとか、うん、お市の方って織田信長の妹ですね。お市の方だったら、この時にどうしたかなとかっていうのも聞いてみるのも結構面白いかもしれないですね。過去に恋愛上手だとか、恋愛がうまくいったという、まあ、上手な方の偉人っていうのはいらっしゃると思うんで、その人について AI に聞いてみると、この場合恋愛どうしたらいいのかとかっていうのも聞くのも、まあ、結構面白いですね。あとは体のことですよね。やっぱり悩んでる、一人で抱え込んでる悩みとかがあれば、AI にとりあえず聞くことはできるっていうことは、これはもう僕結構何度も言ってるような気がするんですけど、僕自身、一人で抱え込んで、潰れてしまうような、人間だったので、今ではまあ、作家で、で、AI 活用のプロですけど、まあ、その時に AI 使えていればなと思いました。タイミング的に AI というものを全く知らなかったっていうのもあるし、チャット GPT もそんなに今ほどメジャーではなかったので、あの時いたら病気にならなかったなとかって思ったりしますね。ひとまずなんか悩んでることとか、自分が吐き出したいという思い、感情があれば、友達に話すように AI に相談すればいいんですね。で、まあ、ストレス解消とかもね、AI で結構できますね。こんなこと言われたんだとか、あんなこと言われたんだとか、っていうこともできますし、あとは仕事でこんなこと悩んでるんだけど、まあ、AI の使い方を AI に使うっていうのを聞くっていうのも、まあ、かなりいいかなと。いろんな職業があると思うんですけど、僕自身、そんなに、まあ誰もがそうなんですけど、知らない職業の方が多いと思うんです。自分が経験した職業より知らない職業が多いと思うんですが、例えば、弁護士とか、税理士とか、社労士、司法書士、医師、薬剤師、コンサル、不動産、商社、銀行、証券、建設、IT、製造業、広告、経理、総務、法務、などなど、まあこれは僕の今手元に出てきた本なんですけど、もうそれぞれの お仕事やっていることについて相談できないことが、よくできないことはないかなというふうに思います。ないです、断言します、ないです。ただそのやり方がわからないだけであって、業務に対しての知識はあるんでしょうけど、それをどういうふうに業務改善したらいいかということについて AI に適切に尋ねることができれば改善は可能です。例えばですけど、不動産関係で、不動産というと物件を売りますよね。不動産を売りますけど、その不動産の物件もアピールを AI に対して提案書を作ってもらうこともできます。もちろんプレゼン資料も作ってもらうこともできますし、まあ、AI が例えばマンション管理人みたいな感じでやってもらうこともできるわけです。あとは、競合の情報を引き出すこともできますし、不動産だと宅建とか、重設の作成、めちゃくちゃ面倒ですけど、そこをかなり簡略化することもできるというところですね。 もう幅広すぎてすごすぎますね。まあ建築業だと同じように営業活動とか、自分の、自社の商品アピールしたりとか、まあ IT だとかプログラミングの補助もできますし、取引管理とかもできます。まあ広告だと、SNS の投稿だとかを作ることもできますし、まあペルソナなんかを設定すれば自由に、きちっとしたペルソナを作ればこういった方がいいんじゃないかっていうふうな提案をもらうこともできますと。もう企画書作成はね、めちゃくちゃやりますね。サービスの企画書作成。あと、まあ、製薬医師、薬剤師なんかで言えば、患者に分かりやすい説明をしたりとか、するため。あと、公務員だと、アンケート作成についての文章。公務員なんかめちゃくちゃ強いですよね、一番。というか、本当定型業務も多いですし、文章の型みたいのあると思うんで、それに沿ったふうに作ってもらうと。まあ、AI という側面で見ると、公務員ほど遠い感じしますけど、まあ複雑な、Excel 管理とか、まあ市長の挨拶メッセージも作れますし、ああ、営業の時知っとけばよかったっていうのが、まあ宣伝の、広告ですよね。で、まあ、メールのやり取りも AI でできますと。メール管理大変だったな、本当に。メール返信の本当大変だった。AI は。あ、AI じゃない。ほんとメール一通返すのに30分かかっちゃうとかありますかね。まあ相手が例えば、でかい顧客だとか、まあそこら辺が関係性ができてればいいんですけど、大きい顧客がちょっと問い合わせ来て、ちょっと返そうか、買わなそうか、ちょっと微妙なとこだと、いやーどうして返したもんかとか悩んだりとかね。まあそれこそ、まあ1000億円企業とかそういったところが来ることもありましたけど、で、そうですね。あとまあ、総務も、社内規定とか作ったりね。AI によって。あとは、まあ、社内全体に流すメールだとかも、あんまり、嫌な感じにしないで、角が立たないようなメールも作ることができると。経理であれば、18人に関する問い合わせの予約もできますと。という感じで、もう言い出したらキリがないぐらいもうあって、っていうところなんですね。ま、とにかく AI ラブでした。もしよかったら、メルマガ登録してない方はメルマガ登録してください。結構 AI の話多いんでね、僕のメルマガは。ぜひ、読んでいただいて、返信。あ、できれば返信って言って嬉しいんだな。返信いただけたら嬉しいけど、まあ、読んでくれるだけでも嬉しいよと言って、最後はミッキーの真似で締めます。ありがとう、また見てね、また聞いてね、だった、間違えちゃった、バイバーイ。